日本のメーカーがその韓国、中国、特に中国に近年押されて、そうですね、その家電を中心にいろんなジャンルでこう追いつかれてきたり、まあ、製品によっては追い抜かれてきてるわけですけども、それ全部がですね、いわゆる日本企業がダメだったからっていうつもりはないんですよ。うん、これはもう仕方ない部分とか、企業の力ではどうしようもなかった、こともあるんですね。まあそれはちょっと今度話しますけども、一方で、まあこれは私から見て、まあそうは言っても自業自得だったところもあるなということなんですね。で、それを一番感じたのは、実は大連という場所、前お話したことあるでしょ、大連。うん、あそこのコールセンターの研修で通い出した時かな、2006年、7年ぐらいかな。そう。で、そこでその、大連って結構、日本語上手い人が多いんですよ。まあ教育もいろいろやられていたんでしょうけども、まあもちろん日本語だけではなくてですね、ハングルも英語も話せる、という、まあ語学力の高い地域みたいな、まあそんな位置づけで、特に日本語は本当に優秀な人が多いんですけどね。だから、コールセンターがこうたくさんあるんですね。で、コールセンターっていうのも、日系企業が現地に進出したコールセンターというのと、あとは、現地のそのコールセンター会社に、なんだろうな、日本のメーカーが、こう、お願いして、うちのコールセンター業務を受け負ってくださいよ。うん。っていうふうに、外注として受けてるコールセンターとあるんです。私はその、両方を受けてた時あるんですけど、そこに行ってね、驚いたのは、日本語のうまさ。うん。しかもですね、私たち日本人ってこう、だんだん言葉遣いがこう、なんていうんですかね、崩れていってるじゃないですか。うん、で特にこう、スマホの文章とか見てもわかるようにね、なんかもう主語、述語、動詞なんかめちゃめちゃで。ですけどやはり、ああいう、中国人に限らないですけども、外国人で日本語上手い人たちっていうのは、すごく正しい日本語が上手いですよね。ああ。いや、これはすごいなと思いました。で、そこのコールセンターの中の、その、いわゆるマネージャーさんとかリーダーさんとか、まあそういう人たちの研修だったんですね。で、それでまあ、だいたい、当時なんか、2ヶ月に1回大連に通うとかね。で、それがいろんな紹介が重なってですね、いろんなコールセンター会社に、結局ね、随分行きましたね。10年間ぐらいは通ってましたよ。最初の頃っていうのは、どちらかというと、その、コールセンターの、その、スタッフの皆さんの、その、教育とか、評価についてね、どういうふうにやったらいいですかっていうような、まあ、そういう質問が多かったので、そういう検証をしてたんですけどね。こう、だんだん慣れてくると、その、コールセンターが、受ける、なんていうんですかね、いろんなクレームとかさ、相談とか、お客様からの要望なんかがこういっぱい寄せられるんで、それをこう集計して、でランキングとかね、いろいろつけて、もちろんその処理できるものできないものあるんでね、でそういうのをこう毎週日本の本社に、本部または本部にその報告する会議みたいなのがあるんですけどね、でそういうのもよかったらちょっと参加してくださいよとかね。後ろで聞いててもらって、後でアドバイスくださいっていうようなこともよくあったんですね。で、そんなのに参加するようになって、これ結構やばいなって思うようになったんですね。それはどういうことかというと、まあ単純にコールセンターに寄せられている、そういった要望、意見、クレーム、なんか改善してほしいこととかね、そういうのが、報告されるんですけど、その会議の時にも、まあ、当時からちゃんと今でいうズームじゃないけどさ、もっとちゃんとシステムとして、昔はね、高いものを皆さん買ってましたよね。で、テレビ会議ちゃんとできるようになっていて、報告するとですね、それを素直にちゃんと受け取ってくれる本社 とかそういう会社の経営者もいるんですけども、あの会社によってはまたはその担当者によってはですね、そのクレーム内容とかそういうのもこう報告すると、分かった、改善しましょうっていうふうに行くんではなくて、そもそもさ、そのコールセンターの受け答えが悪いんじゃないのとか、君たちのその声のトーンとかね、なんかそういうのがね、悪いからこういう結果が出ちゃうような気がするんだよねと。もっと上手い人を入れれば、こんなクレームはもっと抑えられるはずだよとかですね。なんかそういうふうになっちゃうんですね。要するに大連側のコールセンターのスタッフがあまり優秀じゃないんじゃないかみたいな。いやいやいや、違うから。これ単純に、あの、お客様の要望とか意見とかクレームですからって言ってるんだけど、それが素直にそのまんまこう、なんだろうな、担当者によっては突っ返してくるっていうか、あとこれはちょっと報告しなくていいとか、こう弾いちゃうんですよね。うん、項目によっては。で、その弾くものって結構重要じゃないですか、それ。っていうふうに旗から見ると思うんだけど、あの、これは部長には見せられないとかね、あの、常務には見せられないみたいな。うわ、やばいなって思うようになりましたね、あの頃からね。そう。で、それはね、なんでこういう風になっていくんだろうなと思うと、よく考えてみたら、メーカー、特にメーカーってさ、実はお客さんの要望とか意見って本当に欲しがってるじゃないですか。うん。あの、今売ってる商品どんなとこ改良したらいいのかとか、次の新製品の時にはね、またはバージョンアップしていく時にはどこを変えたらいいんだろうかって、それはみんな、お客様の意見が欲しいから、なんかあの、調査会社とか、時には広告代理店とかにこう、調査もね、依頼して、なんか、なんちゃらブランディング調査とかさ、顧客満足調査とか、ね、やるじゃないですか。あんなの何千万とか何億とかかけてやってるんですよ。そこで上がってきたものを見て、なんか変なキャンペーン始めたり、CM 作ったりとかね、なんかやってるわけですけども、その何億円とかかけなくったって、で、コールセンターにあるわけですね。本当に。もう、ものすごい量があるんですけど。で、それは受け取らないって、これどういうことなんだろうって、やっぱりこう、私も日本人だったんで、まあ考えたんですけどね。まあもったいないなと、単純に。うん。でね、やっぱりですね、これはね、なんていうかな、こう、組織がうまく機能してない時っていうのはそういう風になるんだなと。要するに、コールセンター部門をなんか例えば子会社化したり、またはその子会社化されたその会社が大連の業者に流してしまう、発注してしまう、っていうふうになっていくと、こう、どんどん下に流れていった業務になっちゃうじゃないですか。そうすると下の下の下、みたいな感じで、そこから上がってくる報告ってなんかこう、重みがなくなってるんですよ、きっと。寂しいけどね、そういう、でもね、そういうもんかなと思ったりして。で、大枚はたいて何億とかね、出して頼んだ、なんかこう、調査会社とか、広告代理店との付き合いをやってると、なんか自分たちは、マーケティング、顧客満足やってるぞとかね、カスタマーサティスファクションだとか、なんかそういうことをやってる気に浸れるんでしょうし、そういう会社から上がってくる報告とかフィードバックっていうのは、なんか受け取りやすいんだろうなと思って、もったいないんだけどね、本当はね。大して内容変わってなかったんで。もちろん、社内でタダで普通に手に入ってるものが、まあ結局受け取らないで、高額なお金を出して同じものを受け取ってるようなもんですよ。そう、だから下に流しちゃダメなんだなって思いましたよ。本当に大事なね、今考えたらとんでもない時代だったなと思って、調子乗ってみんな2000年以降そういう外国にコールセンターを移すっていうのをやってたんですよね。今でもやってる会社まだあると思うんですけど、別に出してもいいんだけど、そこで上がってくるものを素直にこう受け止められるぐらいの社内のその風土とか、またはそういうなんとか本部長とかの人材ができてないと、そういうその本当の情報を情報操作する人たちっていうのかな、自分たちで取捨選択しちゃって都合の悪い情報を隠していくみたいなことがまあ起きちゃう。で、これが結構実はその日系企業の足かせになっていたなーっていうふうには本当に思いましたね。まあ何でしょう、10年ぐらい通ってたんで、結構いろんな分野ですよ。別に家電だけじゃない、自動車会社とかもあります。まあそういう関連もそうだよね。まあ家電って言ってもジャンルが広いんですけど、 あとは化粧品関係とか美容家電とかね。うん、アパレルもありましたよ。そうそう。で、その中国のすごいところは別に日本企業の日系のその下請けでコールセンターやってるだけじゃなくて、韓国語の場所もあるし、もちろん英語のチームもいるし、スペイン語とかイタリア語っていう、まあ、大きな会社だったんで、何カ国語もその、できるので、いろんな世界中のメーカーのコールセンターをこう受け負ってるわけなんですけど、で、こういうその情報がすぐに反映されれば、まあ、そこそこいけたんじゃないかなと思うんですけど、まあ結局その中国市場のいろんな声、まあ日本人のお客さんからの声も受けるし、中国国内からの声も受けるんですけどね。で、これにどのぐらい早く応じていくか、まあ対応して商品を出していくかっていうのが結局大事だったんでしょうけども、こんなことやってるもんだから、遅くなってしまって、その間に、韓国、中国のメーカーがどんどんそういう意見を取り入れて、改善ってやって、どんどん良い新商品が出てくるようになって追いつかれて、まあ、やがて追い抜かれていく、という感じです。うん、そう、全部はね、報告してる人少なかったですね。やっぱりだから、なんかこう、下から上がってくるものってやっぱバカにしちゃうのかなと思ったり、コールセンターの対応が悪かったから、なんていうのは基本的にないんですよ。何か問題があってからコールセンターに電話してくるだけであって、商品買った時にすぐにコールセンタームカつくなぁなんて思うやついるわけないじゃないですか。うん。で、その問い合わせた時の応対がうまい下手っていうのは多少はあるんでしょうけども、まあにしても別にそのコールセンター自身にムカつくようなお客さんってそんないないですよね。で、あとはそのクレームになっちゃったのはお前らのせいだって言うけど、そもそもクレームの原因はその製品でありサービスだったんで、コールセンターの人をいくら叱ったって、その製品は売れるようにはならないし、なんかね、それは本当に感じましたね。ちょっと組織の醜い分を見てしまった、みたいな。でね、ここからが結構、中国とかに抜かれていった根本なんですけどね、その、結局はそういう情報っていうのは、大連だったら大連のいろんなコールセンターやってる会社にバンバン集まってるんですけども、結局それが、日本の本社がきちっと吸い上げない。だけど、コールセンターにはどんどん溜まっていくじゃない。そうすると、それを売ってくれと言ってくる会社があるんだよ。もちろん中国の会社ですけど、まあそういう、かっこいい言葉で言うと何て言うんですかね。その情報商社みたいな。うん。あらゆるコールセンターからいろんなそういうその、まあ寄せられている要望、改善要望とかクレームとかね。なんか、このパッケージがちょっと柔らかい、硬いとか、まあ色がダサいとかですね。ロゴをもっと小さくしてほしい。まあそんなも多種多様な、コメントが寄せられてるんですけども。それを買っていくんですね。すごい金額出すんですよ。そうすると、まあ、ああいう国ですから、コールセンターのその所長とかマネージャーとか、やっぱり売っちゃう人いるんですよ。いくらでもいました。で、そういうのを、ちゃんと、またお金を出して買う中国企業がいるんですね。または韓国の企業。もう、よそのメーカーの、その、いわゆるクレームだとか、お客さんの要望も全部欲しいと。中国企業はですね、そういう情報を買い取って飛躍的に成長したんです。まあ、これはね、私はダイレクトにそれは理由聞いたことあるんですけども、彼らも分かっていて、その、自分たちでコツコツ研究やる風な形では、それは時間かかって、なかなかその日本とかね、EU のメーカーなんか抜けないよね、と。うん、そう。真似して追いつくところまではできるかもしれないけども、キャッチアップ。だけど、その、追い抜くところはできない。であれば、自分たちでどんどん考えようとかって言うんだけど、それって当たり外れが多いじゃないですか。うん。デザイナーとかエンジニアは勝手にこれが売れるはずって考えても、売れないかもしれないですよね。であれば、お客さんの声を聞こう。もうシンプルに。あんまり自信がないからこそ、そういう何変えて欲しいのか、どういうのが欲しいのかという情報を欲しがったわけですよ。で、生半可その日本企業はどうなんだろうな、多分その頃っていうのは、 なんか自社の開発力に自信がまだ少し残っていたのかもしれない。だから全てに耳を傾けるということではなかったんでしょうね。で、中国側の方が逆に自信がなかったから、そりゃもうお客さんの声をまんま作っちまえみたいな感じで、そういったコールセンターに寄せられる情報を裏から買った商社からまた買うみたいなことをやって、まあそれを素直に商品に反映させてバンバン作っていって、まあどんどん抜いていったという、わかりやすく言うとね、そういうことなんですよね。ある日突然なんかデザイン力とかで負けたとか、そういうんではなくて、要望を素直に組み上げていくのは彼らの方が実は上だったということで、そう、まあ、近年この3、4年見ていてショックだったのはそれかな。なんかこう長く見ていた分、これいつかやられるなっていう、ああ追いつかれてきたとやばいんじゃないと思ったら、ああやっぱり抜かれたかみたいな、なんか一連のその13、4年間をずっとこう横目で見てきてさ、いや怖いなと思いましたよね。別に外注してもいいんですけどね、だけどそれは大事な情報が届いてるんだっていうスタンスで、うん、その情報収集しないとダメですよね。なんか高飛車に報告しなさい、今週はどんな要望とクレームがあったんだいなんてやってる場合じゃねえぞみたいな、まあまあもう時すでに遅しなんですけどね。そう、この点はね、あの、まあ私が体験した限りにおいては、まあ油断してた会社もあるし、はっきり言うと手を抜いてたり、そのコールセンターを管轄させる人材不足、そういうなんて言うんだろうな、人間的にその未熟な人たちに、日本人のね方で担当させていて、なんかコールセンターいじめみたいなことをやらせて喜んでいたみたいな、うん、まあ、これは本当にね、なんか墓穴掘ったなと思いますね。これから、まあ、せめて同じような真剣さでそういったコールセンターとかに寄せられている情報をまずもう一度自分たちも真面目に吸い上げるっていうところ、反映していくっていうところからやった方がいいんじゃないかなと思うんですけど、ね。